ペトロ第1の手紙5章5節。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えるからです。6節。ですからあなた方は神の力強い手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。
謙遜が美徳であることは誰もが認めるところです。日本のことわざの中に、慢は損を招き、謙は益を招く。慢というのは高慢の慢ですね、謙というのは謙遜の謙です。慢は損を招き、謙は益を招くというのがあります。日本からのニュースに国土の会長さんのこと、それからライブドアの社長さんのことが出てましたけれども、まあ、こういう言葉が当てはまるかなと思います。聖書には箴言18章12節、破滅に先立つのは心のおごり、名誉に先立つのは謙遜という言葉があります。しかしながら謙遜を身につけるというのは簡単なことではありません。ベンジャミン・フランクリンと言いますと、雷の鳴る日に凧を上げて雷が電気であることを証明した人、私は子供の頃そう習いました、フランクリンはアメリカの独立宣言に署名した5人の政治家の一人ですね。そのためなんでしょうか、100ドル札に肖像が載っております。今持ってる方ちょっと見てくださいあまり100ドル札持ち歩かないんですけれども、フランクリンのこのふくよかな顔が、載っております。彼は人生に必要な徳目、13を挙げたんです。節制、沈黙、規律、決断、倹約、勉強、誠実、正義、中庸、清潔、平静、純潔、そして最後に謙遜。で、彼は自分で挙げましたこの13の徳目を身につけようと本当に努力いたしました。で、ある程度はそれらを実践でき、社会的にも彼は成功を収めたのですけれども、謙遜を身につけるのはなかなかできなかったようです。フランクリン自身が謙遜は最後まで身につけることができなかった、そう言っています。日本の文化では自分をへりくだらせるのは当たり前のことです、まあ、それがもう礼儀の一つになっていますね。時代が変わりまして日本人の意識も変わってきました。でもまだまだ多くの人は、私のようなふつつかなものが、あるいは人に物をあげるときにお粗末なものですが、こう言いますね。しかしそれは言葉だけのことで、卑下も自慢のうちという言い回しがありますように、心の中ではそれと逆のことを考えている場合も多いのです。人前で頭を下げていれば損はしない、失敗はしないというわけですね。親の小言を聞くときには頭下げてらそれでよいっていう、小唄のようなものがありますけれども、まあ、誰かに非難されるようなことがありましても、頭を下げていますと、こう非難が頭の上を通り越していくわけです、自分にはぶつからない。多くの人はそう考えまして、謙遜というのは本当に身につけるというよりも、それが処世術の一つになっているというのが大方のところかもしれません。ではクリスチャンなら謙遜を本当に理解し身につけているのでしょうか。必ずしもそうとは言えないのです。ペテロの手紙第1の5章1節には、同じように若い人たちを長老たちに従いなさいという言葉があります。信徒は教会の指導者の下に立つべきことが教えられている。では教会の指導者たちはその信徒を従えていい気になっていたらいいのかって、そうじゃなくて、教会の指導者たちは大牧者であるイエス・キリストの下に立ちなさいと、その後4節までのところで書かれていますね。教会の頭はただお一人です。イエス・キリストです。教会で連なる私たちは皆キリストの体の手や足でありまして、 決して頭になる人はいてはいけないのです。ところがクリスチャンであっても本当の謙遜、神様の下に立つ謙遜を忘れますと教会の中で頭になりたがるのです。残念なことですがヨハネの手紙第3にそういう人の例が書いてあります。9節というところに彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞きません。私たちというのは使徒ヨハネですよ。教会のに与えられた役職の中で使徒というのは最高の地位を占めるんですけれども、使徒の言うことも聞かないデオテレペスがいたというわけです。でこの人物は教会の中で自分の立つべき場所から迷い出てしまった一人でありました。で牧師が信徒に奉仕お願いするときにこういう返事が返ってきます。私のようなものがとてもそんなことはできません。とても謙遜な返事なんですが、もし牧師がその言葉に同意しまして、そうですね、あなたはこの奉仕をするのにまだまだふさわしくありませんね、もう言おうものなら、その牧師は一生、信徒から恨まれることでありましょう。私はふさわしくありません。そういう人の多くは本当にふさわしくないと思っているのではなくて、体裁よく奉仕を断るためにそういう言葉を使うのかもしれません。あるいはいいえ、もうあなたほどふさわしい人はありません、もうぜひぜひお願いしますとこう言ってもらいたいのかもしれませんね。私に洗礼を授けてくれました牧師はこういうことを指しまして、それは謙遜的傲慢ですとよく話してくださいました。謙遜ぶることと本当に謙遜なこととは違います。世の中で一番傲慢な人、どういう人かご存知ですね。私ほど謙遜な人はないと思っている人のことであります。では本当の謙遜とはどんなものなのでしょうか。新約聖書が書かれましたギリシャ語では謙遜という言葉は下に立つという意味があるのです。誰の下に立つのでしょうか。神様と主イエスキリストとの下に立つのです。神様は全てのものの主です。ですから全て作られたものは神様の下に立つべきなのです。ところが悪魔サタンは自分が神様の下にあることを良しとせず、神と等しくなろうとしました。そこに罪が生じました。最初の罪、それは実に傲慢の罪だったのです。悪魔は人間を自分の支配下に置こうとしまして、人間に自分が犯したのと同じ罪、傲慢の罪を犯させようとしたわけですね。創世記にありますように、悪魔はエヴァに善悪を知る木を取って食べるようそそのかしました。その時どう言いましたか。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。ずいぶん遠回しな言い方でありますけれども、こういうことですね。善悪を知るというのは、これは善と悪とをわきまえるということです。それと同時に、善と何が善であり何が悪であるかを決定する権利を持つということですね。皆さん、何が善であり何が悪であるか、それを本来決定なさるのは神様のはずでしょう。ところがサタンは神様に善悪を決めさせることはない。お前たちが自分でこれは善だと思うものは善、これは悪だと思うのは悪、自分で決めるがいい、こういう誘惑を仕掛けてきたのであります。人は神から善悪を教えられ、それに従って生きる存在であるはずです。悪魔がアダムとエヴァに、もうこれからは神様に聞く必要はない、人間は自分で善悪を決めることができるのだ、あなた方も神のようになるのだ、こう誘惑したのであります。悪魔は神のようにという言葉を持って、人間に神様の下に立つという本来の立場を捨てさせました。神様に背かせ、神様からさまよい出させたのです。 この時以来人間は自分で善悪を判断するものになりました。ところがその判断は神様の定めとは全く違ったものとなってしまいました。人類の歴史はその間違った判断の積み重ねによって自分自身に、また自分の家族に、また自分たちの所属する社会に惨めな結果をもたらすものになってきたのです。人間の神様の前における高慢が解決されない限り罪の解決はありません。そして本当の謙遜というものは出てこないのです。本当の謙遜は神様の前に罪を悔い改め、へりくだることから始まるのですけれども、人間は悔い改めるどころか自分の正しさを主張し続けてまいりました。ますますおごり高ぶるようになったのですね。破滅に先立つのは心のおごりとありますように、おごり高ぶる人間が 歩いているのは滅びの道です。その行き着くところは神様の裁きです。しかし神様は人間どもを裁いて、それでご自分の正義を栄光を表せばそれでよかったのかもしれませんけれども、同時に神は愛の方であって、こんな高慢な人間をなお愛してくださった。イエス・キリストによって救いの道を開いてくださったのです。高ぶる人間を救うために神様がしてくださったことは何でしょうか。それは何者よりも高くおられた神の御子を低くし貧しくし卑しいものとされたのです。自分を正しいと主張し続けている人間に対して、それを救うために神様はキリストに全ての罪を背負わせ、キリストを罪人になさいました。滅びる人間を救うために神は主イエス様を十字架によって滅ぼしてしまわれたのです。フィリピの2章の6節8節、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固守しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。こうある通りです。人間の罪は傲慢から始まりましたが、キリストはそのへりくだりと謙遜によって人間の傲慢を解決してくださった。人間をその罪から救ってくださったのです。本当の謙遜はキリストのへりくだりの究極であります、あの十字架のもとに行って自分の一切の誇りを十字架の下に置く、十字架のもとにひれ伏す、このことによって初めてもたらされるのです。十字架なしに謙遜はありえません。私はアメリカに来てから何度かパッションプレイ、受難劇を見る機会がありました。どれも素晴らしいものでした。で、パッションプレイを見ておりまして、いつも感動しますのは、百人隊長が本当にこの人は神の子であったと告白する場面です。で、パッションプレイでは百人隊長はそのヘルメットを脱いで、それを十字架のもとに置きひざまずくのです。聖書に彼がヘルメットを脱いだということは何も書いておりませんけれども、おそらくそうしただろうと私も思いますね。私たちも自分の頭にかぶっているさまざまな誇りや栄誉、それを脱いで主イエス様の十字架のもとに置こうではありませんか。イエス様は十字架にかけられるときに全てをもぎ取られ裸にされました。このイエス様の前で私たちは自分のどんな誇りを身につけ、誇りの衣をまとい、それにしがみついているのでしょうか。茨の冠をかぶせられたイエス様の前でなおも自分の冠を握りしめていることができるでしょうか。使徒ペテロはキリストの一番弟子でありました。で、彼は他の弟子に先駆けて、あなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。キリストの栄光を間近で目撃した人物であります。しかしペテロは主イエス様を否認しましたね。あんな人なんか知らないと言ったのです。そのイエス様を否認したことを彼はどこでも隠し立てしないで正直に告白しています。 マルコの福音書というのはマルコが主にペテロから聞いたことをもとにして書かれたと言われています。マルコの福音書のバックにはペテロがある、ルカの福音書のバックにはパウロがいると、そう言われるんですけれども、ペテロは彼にとって全く不名誉なこと、本当なら隠しておきたいことを人々の前で正直に語り、そしてそれが聖書に残されたのです。なぜペテロは自分の不名誉なことが聖書に残ってもいいとしたのでしょうか。ペテロは徹底して自分のしたことを悔い改め、イエス様によって再び立ち上がらせていただいた、許していただき立ち上がらせていただいた、その体験を持っていたからです。ペテロは今の今日の手紙の6節のところで、ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです、とこう書いていますけれども、これはペテロ自身がイエス様を否認して本当にどん底に陥った、そこから主イエス様が彼を引き上げてくださった、このペテロ自身が体験したことを書いているようですね。ペテロもまた百人隊長とともに自分の栄光のすべてをキリストの足元に置いた人でありました。使徒ペテロとともにエルサレムで柱として重んじられていたヤコブ、ヤコブも十二弟子の一人ではありませんでしたけれども、ちょうどパウロが使徒と呼ばれたように本当に使徒としての働きをしております。ヤコブは主イエス様の兄弟なのです。ユダヤの間では血筋や家柄というものが大変重んじられますから、ヤコブは主イエス様の弟であることを誇ってもよいのかもしれません。しかしヤコブは主イエス様が血のつながりよりも信仰のつながりを大切にされた。イエス様は言われましたね、誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母である。これはイエス様が将来ご自分のお立てになる教会が親族関係、地縁関係、あるいは学校の同窓何か、そんなつながりではない信仰のつながりによって兄弟姉妹として、交わっていく、まあ、そういうことを教えるためにあらかじめ語られた御言葉なんですけれども、ヤコブはこの言葉をしっかりと守る人でありました。ヤコブはその手紙の中で彼が主イエスの弟であるということを一切触れていません。むしろ彼は神と主イエスキリストのしもべと自分を呼んでいるのです。ヤコブもまたキリストの下に立った人でありました。使徒パウロは人たちの中でおそらく一番大きな働きをした人ですね。彼にはその血筋においても家柄においても教育においてもまた経歴においても誇ることのできるものがもう山ほどありました。しかしパウロはそうしたものもキリストの前では塵アクタであると、ピリピの3章8節で言っています。塵アクタという言葉なんですが、これはフンドと訳してある聖書もあります。彼の由緒正しい家柄も最高の教育も、少し汚い言葉になりますけれども、そんなものはクソくらいだとパウロはここで言っているのです。彼は全てをキリストの足のもとに投げ出したのであります。パウロは自分を人たちの中では最も小さいものだと言いました。また全ての生徒たちクリスチャンのうちで一番小さい私とも言っています。そればかりではありません。テモテの手紙では私は罪人の頭ですとさえ言っています。人たちや初代のクリスチャンたちはこのように神様の下に立つ本当の謙遜を知っていた人であります。ペテロはここで皆互いに身を謙遜を身につけなさい、皆互いに謙遜を身につけなさいと勧めていますね。身につけるという言葉ですが、これはアクセサリーとしてちょっと飾るとか、急に寒くなった時にジャケットを羽織るとか、そういう意味ではありません。もしそうなら謙遜というのは本当の自分を隠すための手段に成り下がってしまいます。ペテロが 身につけなさいと言ったのは、謙遜を人に見られる時だけ身につける、何か特別な時に慌てて着込むというようなものでなく、普段着のようにいつも身につけるということです。昔の人は現代の人のようにたくさん洋服持っていません。イエス様が何を着ようか何を食べようかと心配するなとおっしゃいましたように、何を着ようかっていうのは、本当にこの服が汚れてしまったら破れてしまったら どうして着ようかっていうわけですね。現代の人はね、クローゼット開けるとあんまりありすぎて、今日何着ていこうかとかえって悩んでいるっていうことがあるかもしれませんね。ですからいつも同じ服を着ていましたから、まあ、あの青と白の服を着ている人は何々さんであると、赤と黄色の服を着ている人は何々さんである、もう服を見るとその人をアイデンティファイできたわけです。そのように、この身につけるっていうのはもう自分の一部として、まるで自分の皮膚の一部のようになるように、その人の個性の一つになるようにしてしまいなさいという意味であります。着たり脱いだりではない、本当にそれを着込んでしまうということですね。コロサイの3章の9節10節に、古い人その行いと一緒に脱ぎ捨て、作り主の形に習う新しい人を身につけたという言葉があるんですけれども、そのように謙遜を新しい人の一部分として身につけるのです。コロサイの3章10節には、作り主の形に習うと書いてありました。人間はもともと神の形に作られ、神に似たものだったのです。神様が持っておられる愛や憐れみ、真実や正義など、神様の豊かなご性質を私たちは分け与えられています。悪魔は人間に誘惑しました。善悪を知る木の実を取って食べたらあなたは神のようになるんだと、そう言いましたけれども、実は人間はすでに神に似たものだったのです。サタンの誘惑に乗ることによって、むしろ神様の形を損なってしまったわけですね。人間は神様の愛のご支配に逆らった結果、自らのうちにある神の形を損なってしまいました。神様はキリストによって私たちの罪を許してくださったばかりではありません。罪許されたものを今度は神に似たものを、キリストに似たものに作り変えてくださるのです。古い人を脱ぎ捨て新しい人を着るというのは、そういう神様の清めの御業を指しております。謙遜を身につけるというのは新しい人を着ることの一部分です。それは人間の力ではできるものではありません。私たちを清めてくださる清めの御業の結果として与えられるものです。それは自分で成し遂げるものではありません。しかし清められたいと願うこと、謙遜を身につけたいと祈ること、これは私たちにもできることであり、しなければならないことなのです。このことに関連して最後に一つのお話をいたしましょう。南イタリアの田舎に、地主の息子でマリオという少年とアンセルモという貧しい靴屋の息子がありました。二人は境遇は違いましたが、大の仲良しでした。子供の頃誰もが、話す話題ですけれども、アンセルモがマリオに、将来何になりたいのと聞きました。マリオは、僕は大勢の人々の前で話す大説教家になりたい。そう目を輝かせて話していました。マリオがアンセルモに、君はと聞くと、アンセルモはそれには答えず、僕は君が大説教家になれるように祈るよと、そういうだけでありました。やがてマリオが修道院に入るために村を出ていく日がやってきました。家が貧しいために学校に行けなかったアンセルモは村に残りまして、マリオのために祈っていましたが、数年してからアンセルモも村を出て、マリオの修道院で召使いとして働くことになりました。マリオが司祭になって初めて説教する日がやってきました。マリオは落ち着かず廊下を行ったり来たりしていました。すると召使いのアンセルモがそっと近づいてきて、マリオ様、 あなたのために祈っていますよと囁いて通り過ぎました。説教台に立ったマリオは気持ちを落ち着けるために深呼吸をして、それから大勢の人々を見渡しました。すると教会の柱の陰で祈っているアンセルモの姿が見えました。マリアの説教はこの日人々に大きな感動を与えまして、次第にマリオは名説教家として人々に知られるようになりました。そしてマリオが説教するところにはどこでもアンセルモもいまして、目立たないところでマリオのために祈っていました。でこうしてマリオにローマの大聖堂で説教するという光栄が与えられました。幼い日から夢見たことがとうとう実現することになったのです。マリオは今までしてきた名説教の中からよりすぐりのものを選び、自信を持って堂々と説教しました。マリオはこの日を境に大説教家としての地位を不動のものにすることができると信じて疑いませんでした。ところがローマの大聖堂での彼の説教は、弁説は爽やかであっても人々に何の感動も与えませんでした。マリオは自分の説教が完全に失敗だったと知りました。そしてその日一緒にいるはずのアンセルモの姿が見えないことに気づきました。修道院長に尋ねますと、アンセルモはその日の朝マリオのことを気遣いながら天に召されていったとのことでした。数日後、修道院の片隅にあるアンセルモの粗末な墓にマリオの姿がありました。マリオはそこで熱心に祈っていました。修道院長がマリオを見つけ、マリオ司祭、あなたは再び前のような名説教ができるように祈っているのですかと聞きました。するとマリオは振り返ってこう答えました。いいえ、名説教家になりたいとは祈りませんでした。アンセルモのような謙遜さを身につけたいと祈っていたんです。神様が私たちに求めておられるものは、また私たちがまず求めなければならないのは、このような謙遜さではないでしょうか。このように謙遜を祈り求めていくなら、神は必ず与えてくださいます。そしてそこから私たちの人生が大きく変わっていくのをお互いに見ることでありましょう。お祈りを捧げましょう。父なる神様、人間の高慢から始まった罪を解決するため、あなたはキリストをへり下った姿で人間のもとに送ってくださいました。私たちはキリストの謙遜によって救われています。私たちはあなたの前にへり下ることによってその救いを受け取ることができます。そしてその救いとともに身につけるべきキリストの謙遜を受け取りたいと思います。キリストの謙遜によって救われた者たちが謙遜を身につけないままでよいでしょうか。あなたが私たちに求められる本当の謙遜をいよいよ追い求め、皆互いに謙遜を身につける私たちとしてくださいますよ。主イエスキリストのお名前で祈ります。